第一コリント書13章11節から13節、新約聖書の337ページです。第一コリント13章11節から13節、新約聖書337ページです。それでは聖書朗読を平岡長老にしていただきます。第一コリント13章11節から13節、新約聖書337ページです。
聖書を読みいたします。新約聖書コリント人への手紙第113章11節から13節、私が子供であった時には子供として話し、子供として考え、子供として論じましたが、大人になった時には子供のことをやめました。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔とを合わせて見ることになります。今、私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。以上です。
では、第一コリント13章11節から13節より、年を重ねる幸いと題して元旦礼拝のメッセージを赤江牧師よりしていただきます。
明けましておめでとうございます。お隣の方ともどうぞ新年のご挨拶を。両お隣、はい、いっぱいで、後ろの食堂の方にもいらっしゃる方も、お顔を見ることはできませんが、ご苦労様です。この年も皆様の上に神様の祝福と恵みが豊かにあるようにお祈りいたします。毎年元旦礼拝にお見えの方が、お話をしていらっしゃいますが、どうぞこちらに集中してください。昔からよく言われますね、正月や冥土の旅の一里塚、めでたくもあり、めでたくもなし。まあね、最近の世相というか社会的な思いというのはどうやらのそのような昔の歌がぴったりくるような、めでたくもありめでたくもなし、今日そういう心境の方がありはいらっしゃるかもしれません。特に高齢の方にとってそのような思いが強いのではないかと思います。その中で今日私は年を重ねる幸いという、そういう思いに逆らうかのような テーマにしております。年を重ねることは幸いでしょうか、ね、まずの正月の意味あるいは新年の意味について、お話をしていきたいと思っております。正月の、 正しいという字ですね、漢字は皆さん頭に思い浮かべていただいて、一という横一に止まると書きますね。一を書いて止まると書くんだ。熊本から岡崎はじめ兄弟が帰ってきて、その始めです。今日はあなたの話するよとさっき話しました。このことです。一っていうのは始まりです。で、始まりは原点ですね。正月は人間としての原点に立ち返る時です。それが正しいという正月の正の意味です。正一さんの正だと思ってらっしゃるでしょうか。自分の原点に立ち返る月、それが正月です。前去年やってきたしてしまった過ちあるいは失敗を反省したり、同じことを繰り返さないように自分の原点に立ち返って、そして、私たちは生き方の軌道修正をし直すとき、正月ですね。で、クリスチャンにとって原点というのは何でしょうか。まあ、時間的に言いますと洗礼の時に戻ります。その日私たちはイエス・キリストを救い主、神の子として信じて、神の子とされて新しく生まれ変わったことを公に発表する時でした。もう心の中で十字架にかかって死んでくださったイエス様を救い主として信じていたんですね。けどもそれを神と人の前に公に表して、そして、はっきりと告白する、教会から神の家族として、神の子として認められて洗礼を許される、それが洗礼ですね。去年のクリスマスに多くの方が洗礼を受けてそのスタートを切りました。さて、正月の正という言葉の意味から、まあ、クリスチャンの原点という話までしてきましたが、いや新年の新しいということはどういうことでしょうか。皆様は昨日大晦日でどんな一年の締めくくりをされたでしょうか。教会では昨年から年末感謝祈祷会を大晦日ではなく前の30日に、一年間振り返って一言ずつ感謝の思いを分かち合い、そして、お互いに神様に感謝する時を持ちました。いろんなご事情で教会に来れないけれども、それぞれそういう思いを持って、行く年を送り、新しい年を迎えられたかと思います。でも、時間的に考えますと、12月31日と1月1日に、 何の違いもないんですね。いつものように時が流れているんです。まあ、我が家は恒例で、年が明けると電話で、子供たちに、明けましておめでとうございますと電話で年始の挨拶をするんですが、最近は孫たちも早く寝るかなと思って、しておりませんが、長男とだけはかかってきたりかけたりするもんだから、長男家族とはiPad で、実は家の電話をしたら顔が見たいから iPad にしてというので、映像で画像で一緒に顔を見ながら年始の挨拶をしたんです。2分前に電話したんです。おめでとうってまだだよって言われた。まだだよ言われても家内と変わってるうちに、あ、年が変わったよということになったんですけども、いわゆる時間の流れとしては同じなんですね。明日会いましょう、昨日お別れして、で年が変わったんですが、時の流れはいつもと同じようですが、なぜか気持ちが変わるんですね。つまり私たちの周りが変わったんではなく、私たちの心が新しくなった。いや別に変わんないよとおっしゃる方あるかもしれません。だってコンビニがありますからね、24時間ストアがあるし、もう季節のものはいつでも身近に買うことができます。季節感が乏しくなった。だからいろんな意味で、正月というそのすがさしさ、始まり、天地が新しくなったという思いが受け取りにくくなっている社会や文化になっていると思います。振り返りますと、私の子供の頃というのは元旦の起きたあのすがすがしさ、風の爽やかさ、あの冷たさ、何とも言えない、厳かな中に正月気分を味わったものです。元旦の日の出を初日の出といって、いつもと変わらない日の出を、今日もそういう思いでこと新しく、迎えられた方もあるかと思います。私はまあ、今の街道 の2階からいつもの東を見ながら、あるいは礼拝堂から東を見ながら朝日を昇るのを見ながらお祈りするんですが、今日は本当に素晴らしい日の出でした。心が新しくなる。ぜひそういう思いでこの一年を始めていきたいと思います。というのは、神様は同じ時間の流れではありますけれども、単なる時間の繰り返しではなく、一週間を7日と決めました。一年を12ヶ月と定めて、もう一度振り出しに戻ることによって、私たちの気持ちを新しくさせようとしていらっしゃる。一週間の初めに礼拝をするということはですね、本当に素晴らしいことだと思います。日曜日の旅ごとにイエス様のよみがえりの記念の日の朝、天地創造の最初の日、私たちは毎週毎週礼拝を始めます。でもその前に私たちは新年を迎えるための用意をするではありませんか。 まあ、昔からの習わしで、大晦日のすす払いということが、年末のすす払いということがありますけども、まさにこの昨年はね、街道を改装するために何十年かぶりかでいろんなものを整理したり、あるいは廃棄したり捨てたりしてきました。で、年末西村先生やの池田先生と押し詰まって、裏の倉庫を片付けしたんです。もう入り口もいっぱいでしたから、大事なものも取り出せない状況で、過ぎていましたから、思い切って随分整理していらないものは片付けたりしました。家庭でもそれぞれ年末に大掃除をした方も多いと思います。昨日は一旦剪定も終わって、庭の掃除も終わっていたんですけども、万丈さんが駆けつけて、それを全部ゴミを捨ててくださって、枯れ葉を捨ててくださって、なお残っていた剪定をしてくださって、少しお付き合いしましたけども、もう自分の部屋を片付けるのは私は遅くまでしていました。そうしないと寝れないからですね。皆さんも祈りできれいにされたでしょうか。いくらきれいにしようと思っても、まあ本当に日頃きれいな片付けていらっしゃる方はもう別に慌てなくていいでしょうが、日頃家のことはなかなかできない私たち夫婦にとっては本当に時間が足りない思いをします。じゃあ片付けなくていいじゃないかと言っても、まあ、ある程度はしないといけないという一年間のルーティーンがあるわけです。そうすると使わなかったものが本当にたくさんあって、いらないものが多いことに気づかされます。それも目をつむって、何年も何年も今年こそは片付けようと思いながら年月が経ってきました。終活の時だと思っているのね。ですから、まあ、それを今年多少なりともできたかなと思って、感謝しています。レンタルルームっていうのがね、割と活用されていて、まあ、不要なものを預けておく小さな物入れをレンタルするわけでしょうけども、まあ、そういうところの特集の中で、テレビの特集の中で、人が暮らしていくために本当に必要なものはたくさんないということをお話ししていました。一旦預けるけれども、まあ、使わないのでまた整理していくという、そういう特集でした。年末はみんな整理をしていらないものは捨てていくんですが、新年の話をしています。新年はいらないものと本当にいるものを見分ける時です。そしていらないものを手放す月です。日頃からそういうふうにして、もうきちっといつも捨てることができる人っていうのは素晴らしいと思いますが、なかなかそうはいかないですね。愛着がありますからね。何かの時に役に立つ、あの時はこうだった、これはこの子供のあの時のこうだったというふうに思うと、まあ置いとこうかと。で、置いとくけれども、子供たちに持って帰ってよと言っても持って帰らない。親がいなくなるときに一緒に処分されるのかなと思うと、まあ、そういうものでもやっぱり大事に置いておきたい、そういう思いの方も私たちだけではないと思います。 昨年は長男が夏不思議に帰ってきて、あの2階の倉庫の子供の頃からのいろんなものを整理したいと言って帰ってきて、2日がかりでかなり整理しました。まあそんなことで、信念というのはいるものといらないものを振り分けるとき、そんなことが言えると思います。熊本地震がありました。東日本の大地震が、福島県の地震が終わった後、もう日が過ぎてきました。でも熊本地震が大きく報じられて、本当に今も被災地は大変ですね。地が揺り動くという点で、聖書はあのモーセの時代のことを記録しています。でこう言っています。ヘブル人への手紙の12章というところですか、聞いてください。あの時シナイ山はその御声が、神の御声が地を揺り動かしましたが、今は次のように約束しておられます。私はもう一度地だけではなく天をも揺り動かそう。このもう一度というのは、揺り動かされないものが存続するために、揺り動かされるものが作られたものとして取り除かれることを示しています。つまり一切のものが揺り動かされるというのは、天も地も動いて、最終的に動かされないものが何であるか、それがはっきりするためだというんです。その確かなものというのは何でしょうか。トランプ新大統領がアメリカで誕生しようとしています。プーチンさんはかなり長いですし、安倍政権も長くなってきました。政治権力でしょうか、強い軍隊でしょうか。しかし歴史は最大最強の大帝国というものも、次から次へと泡吹のように現れては消え、そして時代はどんどんそれらのものを移り変わらせていきます。お金でしょうか。バブルがはじけて、今はバブル以後の人たちが、若者たちがこの社会の中軸にあります。教育でしょうか。詰め込み教育は反対だ、それが全ての悪い原因だと言って改革をしますが、やはりこの校内暴力が行われるような背景になり、ゆとり教育にしたらどうか。暴力を少しはなくなったかなと思うと、いえ、いじめが発生し、厳しく規制しても、いろんな手を変え品を変え、陰湿ないじめがあり、ネットのいじめなんかではもう抑えようがありません。どんな教育方針を持ってきても、制度を持ってきても限界があります。人が揺り動かされるような経験をたくさんして、いろんな分野で、結局人は本当に確かなものや必要なことは何なのかということを 学ぶのですね。何が本当に大切なのか。もう一度繰り返して言います。新年とか正月というのは、いらないものと本当に必要なものを見分ける月です。そして、いらないものを手放す時です。クリスチャンとしてもそうですし、人間としての原点に立ち返る時です。あなたにとってなくてならないもの、何でしょうか。イエス様の弟子のペテロがこう言いました。晩年、人は皆草のようで、その栄えは皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし主の言葉は常しえに変わることはない。しかし主の言葉は常しえに変わることがない。神の言葉、それは永遠に変わることがないんです。これが原点です。聖書はヘブル人への手紙の一番最後の章でこう言っています。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。前の翻訳では、イエス・キリストは昨日も今日も常しえに変わることがない。変わることがない、いつまでも変わらない、なくてならないもの、それが原点です。そこに立ち返る。今日は私たちは元旦礼拝に、実はそのことのために集まっているわけです。正月、一番大切なことを私たちは優先している、それを確認したいと思います。二番目のポイントをお話ししていきたいと思いますが、伝道者の書というところがあるので聞いてください。こう大変聞き慣れている有名な言葉ですが、あなたの赤い日に、あなたの作り主を、創造者を覚えよ。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に、太陽と光、月と星が暗くなり、雨の後にまた雨雲が覆う前に、その日には家を守る者は震え、力のある男たちは身をかがめ、粉引き女たちは少なくなって仕事を辞め、窓から眺めている女の目は暗くなる。通りの扉は閉ざされ、薄を引く音も低くなり、人は鳥の声に起き上がり、歌を歌う娘たちは皆うなだれる。彼らはまた高いところを恐れ、道で怯える。アーモンドの花は咲き、こう白髪のことですね。イナゴはノロノロ歩き、風鳥木は花を開く。だが人は永遠の家へと歩いていき、嘆く者たちが通りを歩き回る。葬式の列です。こうしてついに銀の紐は切れ、金の器は打ち砕かれ、水亀は泉の傍らで砕かれ、滑車が井戸のそばで壊される。塵は元あった地に帰り、霊はこれをくださった神に帰る。空の空、伝道者は言う、すべては空。老年の肉体の衰え、それをこのように表現しているところです。聖書はこのような現実を直視しています。年を重ねる幸いということをテーマにしていますが、同時に聖書は年を重ね、 衰えていくという現実も私たちにはっきりと見せています。けれども最近はその側面だけが強調されているように思えるんです。神様は重要な場面で実に多くの老人を用いておられます。ノアが神様から呼び出されたのは106歳でした。アブラハムが旅立ちをしたのは75歳です。後期高齢者の年齢です。約束の子供が与えられたのは、イサクが生まれたのはアブラハムが100歳になってからです。やがてイエス・キリストの誕生の時はどうだったでしょうか。バプテスマのヨハネの両親となったザカリアとエリサベツも、もう子供ができない年で神様がイエス・キリストの前触れをする人類最高の人物としてこの世に生を受けました。両親はかなりの高齢者です。イエスの誕生を、救い主の顔を見るまではあなたは死ぬことはないと言われていた老シメオンも、いつ死んでもいいという高齢者でした。祈り深いアンナという老女は85歳でした。ですから聖書は老いた者を尊敬するように教えています。有名なヨブは、知恵は老いた者と共にあり、分別は長く生きた者と共にある。私最近思うんですね、もう20年若かったらな。今の経験やいろんな思いを、もう20年前だったら、この思いは私だけではないと思いますね。そう思いませんか。神様は本当に、このように聖書の中で、歴史の中で多くの人物を用いています。なぜ高齢者を用いられるのでしょうか。高齢者であること、年を取ることの何か深い意味があるのではないでしょうか。まあ、年を取ることを自覚することができるのは動物ではないね、人間だけです。今日週報にルカの福音書の2章プログラムの下に本日の聖句として記しました。イエス様が12歳の時の頃の記事の中に、幼子は成長し強くなり知恵に満ちていった、神の恵みがその上にあった、イエスはますます知恵が進み背丈も大きくなり、神と人とに愛された。ここに成長する、大きくなるということを繰り返して、言われています。新約聖書のヘブル人への手紙の5章にはこうあります。キリストは御子で、神の御子であるにもかかわらず、多くの苦しみによって従順を学ばれました。イエス・キリストは救い主です。従順を学ばれた。 神様が天地創造の最後の休む前の6日目に人をお作りになり、そして地の塵から作り神の霊を吹き入れたとあります。第一のアダムと言われています。アダム、最初のアダム。アダムは大人として、いきなり大人として作られた。ところがアダムが罪を犯し、人類が罪を、性質を受け継いで、人類の歴史は堕落の歴史を歩みましたが、その人類をアダムの罪から解放するために第二のアダムを神様は備えられました。それがイエス・キリストです。イエス・キリストは一気に大人になったのではなく、赤ちゃんとして生まれ、一日一日をと成長し、知恵が増していき、そしてついには従順を学ばれたということがわかります。神様はなぜすぐに人を救うと、あるいは成長させるとするのではなく、イエス様が人となって時間をかけて成長し、30年の月日を過ごされたように、私たちにそのような人生を備えておられます。私は成長といえばですね、今回解散したスマップ、まあ国民的ヒーローで、本当に年齢を超えて、30年間続いた。でも彼らがいろんな分野でジャンルで成長し続けた結果だと言われていますね。それによって国民的ヒーローの座を保ち続けた。すごいことです。今日のコリント人への手紙の13章を読んでいただきました箇所に、私が子供であった時にはと11節にあって、子供の時は子供として、この子供らしく話したり考えたり、子供なりの理屈を持っていますが、大人になって子供のことをやめたとあります。つまりだんだんと成長していく。これはキリスト者、信仰者としても霊的にもそれが言えます。やがて全体を知る完成の時っていうのは最後だと言うんです。しかもそれは永遠の先だと言います。永遠というのは単に時間が長いという意味だけではありませんが、神の前で完成する時まで、そこまで残るもの、それは信仰と希望と愛、一番優れているものは愛だということを、まあ、最大は愛である。同時にいつまでも続くもの、いつまでも続くものっていうのは神様の他はないんですね。神様のご性質が永遠ということです。永遠なる神の御子イエス・キリストは、この地上のある一点に現れただけではなく、現れて生活されたのです。ということは、永遠の神は時間の中で人となり、時間を過ごし、私たちと同じようになってくださった。それは 永遠なる神が時間を祝福されたということですね。この世で人が時間をかけて成長するということをイエス・キリストのご生涯を通して表されたのです。ですから思います、キリスト教は一瞬の悟りとか一瞬の改心、コンバージョンですね、心が変える、それで終わらないんです。そういう時も過ごしますが、でもそれで終わらない。ある時イエス・キリストを信じました。洗礼を受ける時にクリスチャンホームの子供たちや子供の時から教会学校に来ているお友達はいつ信じたかわからない、でも信じている、それが大事なんですね。いつの間にか信じている、でもいつか信じたんだ。でもしそれがいつ何年何月何日ということが言えなくても、今信じているということが言えればそれでいいよという話もしました。というのは一瞬の時が大事というのではなく、それを深め高め味わい続けるということが大事なんですね。教会の歴史の中で新約聖書のこの2000年間の時代の中で、使徒パウロも聖アウグスティヌスもフランシスコもマルチン・ルターもジョン・ウェスレーもある時劇的なイエス・キリストを信じる時を持ちました。ルターによれば雷が落ちてきた、で大きな木のそばにいて、そして神様助けてくださいと思わずひざまずいて祈ったその時だとも言われていますけども、一年一年と年月を重ねて信仰生活を続け深めていきました。信仰というのは一遍には全部わからないんですね。今日のこの13章11節、私が子供であった時には子供として話し、子供として考え、子供として論じましたが、大人になった時には子供のことをやめました。今私たちは鏡にぼんやり映っているものを見ています。まだぼんやりなんです。パウロが言うように、今はおぼろに鏡に映ったものを見ているようだ。やがて神の御前に立つその時には完全に知られているのと同じように、その時完全に知ることができると言っています。こうしてみますと、年々年を取る、重ねるごとに自分を知っていく、先ほど言いました、私は二十歳の時にもう本当に夢を失って絶望して虚無の中に生きていました。いや、死んでると言ってもいい。でもその時、やがてイエス様を信じて私が与えられた夢よりは、60歳になった時の夢、幻、与えられた幻、ビジョンの方が20歳の時よりも大きいんですね。今さらに10年以上経ちました。昨日一緒に梅の木の剪定をしたり、前の街道の前の柳、中国の魚竜の枝を剪定しました。 あるいは豊島さん、常坂さんがくださった盆栽を植えたんですね。で、万丈さんが処分に出かけますという時に言われた、まあ、職場で30日の遅くまで働いて、そして若い人と同じように働くのはしんどいけど73には見えんなと言われた。そうだと思います。肉体のことだけではなく個人差がありますが、私は本当に自分というものを前よりはよく分からせてもらったり、神様を前よりはより知ることができるようになってきたと思います。何よりも自分の中にイエス・キリスト様のお姿が前よりももっともっと大きく確かなものになってきました。年月を重ねて主と同じ姿に変えられていくと使徒パウロは言っています。その綾子さんというクリスチャンの女流作家がいらっしゃいますが、その書物の中でこんなことを言っています。年をとっても美しい人たちに私はたくさん会った。それらの人たちは何よりも勉強をし続けて教養があった。だから会話の範囲も広く、立ち居振る舞いにも優雅さと緊張があった。それが年齢や美醜、つまり美しいとか醜いかさを超えた魅力になっていた。そんな方々がいらっしゃいますね。私は特にクリスチャンの年配の方にそう思います。もちろんクリスチャンじゃなくてもそういう方々はたくさんいらっしゃいます。その綾子さんは言います。90歳になっても背負い籠を背負って田舎の道を畑まで通う老女にも美しい表情があった。彼女は本も新聞も読まないが、社会の中で自分の運命をしっかり受け止めてきた人だった。美老年になる道はいくつもあるが、美青年というより美老年ですね。同時にどれも険しいとも言える。まあ、教養人ももう農夫の方もという意味です。自由とは自分がしたいことをすることではなく、するべき義務を果たすことだという、人間としての義務に縛られてこそ初めてタコは悠々と悲しみと愛を知って空を舞う。美しい言葉ですね。縛られるのは嫌だ。そうじゃない。その綾子さんはなすべき義務を果たすこと、その人間としての義務に縛られてこそタコは自由に大空を舞う。はじめに帰るっていう、原点に帰るっていう、それは年を追ってなおそうだと言えるでしょう。お役所仕事をする人の美しさは、いろんな書物を読むという意味だけの教養ではなく、自然の厳しさに鍛えられ、教えられ、まあ、お天気次第ですから、同時に自然の恵みに感謝する謙虚な姿にあるのだと言えます。人生は人間というものを簡単に分かった分かったって、もう知っていると思わないことだ。人間の美しさは永遠の知恵を求めて謙虚に学び続ける姿勢にあります。人生を丁寧に生きることです。まして神様を知ることに感性などないからです。 この地上では完成がない。それが今日の聖書の箇所です。神様は大いなるお方で、永遠のお方で、神秘なお方です。永遠の時が必要です。神様に対する謙虚な姿勢を生涯忘れないでいたいものですね。年を取るということは丁寧に人生を生きることだ。そして人間としての義務を負い果たし続けてこそ人となっていく。タコは糸によって結ばれて悠々と大空を舞うことができるように、糸が切れたタコは無様ですね。私は恩師の橋本辰巳牧師から言われました。赤江さんしっかり捕まえておきなさい。どこへ飛んでいくかわからんよと。これは家内への結婚の勧めですね。そのように人間として義務に縛られながら人は人になっていくっていう、まあ、私は若い時にそんなことを聞いたように思います。人間であることと人になることは違う。人として生まれても人にならなければならない。人になるには時間がかかるということでしょうか。家内は年末ドアにちょっと足を引っ掛けて右足の小指が傷んで腫れている。まあ、他のこともあって通っている外科医に見てもらったら折れてますよというので、今もの石膏で固めて足を引きずっています。それでもなすべきことを頑張ってやってますからすごいなと思っています。私は年末カテーテルで検査をした結果、やっぱりもう一箇所冠動脈が細くなってますよということで、もう一本ステント入れましょうと言われて、こともなげに言われるんですが二桁になります。私たち夫婦も年を重ねながら、でも人生の幸いを覚えながら味わいながら、主から与えられた義務を追い続けたいと願っています。今日この第一コリント13章13節、こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。愛という意図、神の愛という意図に結ばれて私たちを手繰り寄せて用いてくださるイエス・キリストの偉大な手によって、私たちも悠々とこの新しい年を、空を舞い続けたいと思います。神の愛とは何でしょうか。ヨハネの手紙の4章の9節を読んでお祈りします。第一ヨハネ4章9節、神はその一人子を世に使わし、その方によってあなた私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。ここに神の愛が示されています。イエス・キリストをこの世に送ってくださったということです。十節、私たちは神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために なだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。この神の愛の糸に結ばれて、本当になすべきことを果たしながら、神の御言葉を土台として、しかも昨日今日も変わることのないイエス・キリストを目指して走り続けたいと思います。原点のイエス・キリストを信じるとともに、このお方の土台として生き続ける、そしてイエス様の教会にしっかり結びついて、毎週毎週日曜日の生活を、礼拝を続けていくということでしょうか。教団で信仰生活50周年をお祝いする制度がありますけれども、皆様いかがでしょうか。洗礼を受けて何年目でしょうか。そしてそれを個人的だけではなく、神の家族と共に歩む、礼拝を保つ、時にはしんどいなと思う時も長い信仰生涯にはあろうかと思いますが、本当に初めの愛にしっかり立ちとどまって、上を見上げて励んでまいりましょう。お祈りいたします。天のお父様、今日新しい年を大勢の方々と共に迎えることができました。ただごとでない恵みであることを思います。御心ならば生きて、あのこともこのこともしようと御言葉にあります。主よ、お許しになるならば、あのことをこのこと、主が与えてくださる使命、喜びとし、またしっかりと十字架として受け止めて励んでいくことができますように。人生の原点をまだ定めていらっしゃらない方がもしいらっしゃるならば、どうぞ神の御言葉に土台を置く、初めの第一歩をこの元旦から始められることができますように、主の尊い御名によってお祈りします。アーメン。